FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉誠二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、よろしくお願いします。
佐藤です、お願いします。
さて、佐藤社長は最近は何やらキャンピングトレーラーにハマってるというか、よくと言いますか、何やら
全然そういうんじゃないんですけど、もともとちょっと私の寝室代わりに使ってましたんで、でそれをちょっと神奈川の方に運ぶ予定がありましてですね、で、BMW ミニのですね、クラブマンでちょっと引いていったんですよ。
長さ、まずそのキャンピングトレーラー長さ何フィートのやつ
でしょ。ですね、8メーターぐらいの長いやつですね。で、クラブマンはあのミニの中でも一番大きいんですけど、ちょっとヨーロッパの方からのヒッチメンバーですね、後ろを引くその牽引装置を輸入しまして、BMW あのミニの、山梨のですね、方にもちょっと ご協力いただいてつけたんですけど、いやこれがまたなんでこんなしっかりしてんのっていうような誤解がありましたね。
へ、ミニでこうトレーラーを引いてるっていうのはあまり日本でも見たことがないような感じ
です。そうですね、もちろん前と その車の重さの関係からですね、そうすごい大きなのはダメなんですけど、ギリギリぐらいのやつだったんですけどね、今回、前にランクルとかですね、ダッジラムとかでこう引いてたやつなんですけど、これが意外に強度あんなミニはと思ったんですけど、ディーゼルだ なので、余計にトルクがあって引きやすいっていうのもあるんでしょうけど、楽でした。とっても楽でした。だからさすがヨーロッパの車ってのはね、トレーラー引くも前提で車設計してんだろうなっていうのは感じましたけどね。
なるほど。この番組ではよく一体型の、キャンピングカーを取り上げることが多いんですが、そういう意味ではキャンピングトレーラーっていうのの楽しみ方っていうのもいろいろありますよね。
乗用車で引けば、その現地についてそれでこう外してですね、車でこう観光できますからね。これもちょっと話しましたけど、コンビニ入るとか、ちょっと車止めるって時には厄介なとこもありますけど、それをちょっと差し引けばいいですよね。
そしてミニですから、当然日本の、道路サイズには非常に合ってる。
もう本当にコンパクトですからね。でコンパクトでパワーあるから、もうまたミニ好きになっちゃった
そうなるとまた新たなミスティックカーの商品として、ミニを改造して乗れる車になるのかならないのか、このあたりもまたそのうちに聞いてみたいと思います。わかりました。はい、さて、今日のテーマなんですが、実はキャンピングカーによるコミュニケーションについてお伺いしたいんですが、日本 RV 協会が過去に行いましたキャンピングカーユーザーが旅先で求めるコミュニケーションについての調査結果があるんですが、この調査結果によりますと、道の駅や高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、あるいはキャンプ場や RV パークで他のキャンピングカーユーザーが近い距離にいた場合、コミュニケーションを取りますかという質問に対して、およそ6割の方がそのユーザーと目が合わなければ特に声をかけたりすることはないが、目と目があったら挨拶をすると答えたんだそうでございます。やっぱり同じキャンピングカーユーザー同士、仲間意識みたいな強いんですかね。
あるでしょうね。私もこう道をこう通り、過ぎる時なんかは、キャンピングカーの方にはこう手振ったりこうしますけどね、相手の方も大体振ってくれるんで、それは楽しいですけどね。ただ止まってる時に私も積極的にっていうのはちょっと基本ドキドキするんで、確かに目合ったりですね、ちょっと会釈したり程度で、そこから先はあるかないかみたいな程度だと思うんですけどね。
でも運転をしながら僕もキャンピングカー乗ってますが、こう何気に向こうの方から先にこう手を振られると、ちょっとなんか嬉しかったりしますよね。
嬉しいですよね、なんか仲間意識が芽生えちゃったみたいな、そんな感じですよね。
全く違う車種を乗っててもなんかこうキャンピングカーっていうそのくくりだけで、あ、どっかに行かれるんですね。当然対抗ですから、違う方面に行くのは間違いないんですが。
そうですよね、私なんかの場合ちょっと そこに邪心が入りまして、あれなんだ、またあそこの会社の車乗ってんのかなんてすぐこう考えてしまって、クソーなって思うこともありますけどね
でもそういうのは商売柄といいますか、お仕事柄しかないですよね。
頑張ります。
さあ、そしてですね、相手と相性が合いそうな時は声をかけ、お互いの車のことを尋ね合ったり、旅先の情報交換などを行うとコミュニケーションを取ってる方も多いそうでございます。やっぱりそういう泊まってる時に何気にこう近くに寄っていって、こう車の前に人がいらっしゃったら、あ、どんな車なんですかなんていう情報交換する方多いかもしれませんね。
そうでしょうね、やはりね、新たな出会いっていうのもまたあの旅の、ね、醍醐味の一つですからね、
はい、
楽しいでしょうね。
あの実際にですね、ネット上の、まあ、オフ会みたいな感じで、まあ、はい、要するに旅先で知り合って、じゃあ次は一緒の目的地に行きましょうよみたいな感じの方も多いようですよね。
あの Facebook とかでね、こう、はい、キャンピングカーのこう、まあ、個人的に集まったやつなんかでこうよくオフ会やってらっしゃるのも聞きますけどね、
はい
はい、
そして先日も番組内で話題にもなったんですが、ペットとの同伴旅行を楽しむキャンピングカーユーザーが多いということで、ユーザー同士の会話の話題で2番目に浮上した回答、およそ 21%、 お互いにペットがいればペットの話題で、まあ、コミュニケーションを取るという方が多いそうでございます。
まあ、そうですね、私も犬飼ってるんで、
はい、
やはりこう横にね、ギャンビンが泊まってました、こう犬がポンポンなんてこう降りてきますとね、
うん、
あらばなんて言ってこう話しかけますけどね、
うん、
でそこが犬種が一緒だったなんて言ったら、もうなおさらお話しますよね。
やはりそこも同じキャンピングカーという括りと、それからまあワンちゃんであったりとか猫であったりとか、いろんな意味のそのペットという括りでお互いにやっぱり共通することが多くなるから、コミュニケーションが取りやすくなるっていうことなのかもしれませんね。
まあ、何かこう話題が合うものがあれば、そこからこう花開くんでしょうね、うん、きっとね。
新たなお付き合いとか新たな出会いが始まるというのがキャンピングカーとも言えるんですかね。
そうなんです、その身分性別ですね、いろいろこう、うん、全部違う、まるっきし関係なかった人がこう知り合いになるっていうのは楽しいですからね、
うん、お互いにそして車種が違ったりとかメーカーが違っても、どんな感じになってるんですかなんていうお話も多分されるんでしょうね。
まあ、そうですよね、その一つの、まあ、キャンピングカーというね、その話題で花開きますからね、ありがたいですね本当に。
はい、はい、というわけで今回はキャンピングカーによるコミュニケーションについて佐藤社長にお伺いしました。佐藤社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。